はい。そしたら、今日は、あ、いいですか。あ、今日は、キャッスルコメットの、文字列の処理です。で、まあ、キャッスル2っていうのがアセンブラーの方の仕様で、コメット2というのが、それを実行する機械の、まあ、CPU にあたる仕様の部分です。で、だから、こっちの方は、よく機械語と言ったら、なんかこう、アセンブラーで書いたやつを想像するかもしれないけど、まあ、この間の試験にも出したように、こう数字の塊がやってきてそれを理解するのが数字の塊の方が機械ですから、まあ、その辺よく思い出しておいてください。それで、キャッスル2とそのコメント2の仕様っていうのはネットから情報処理振興機構が出してる情報処理技術者試験試験で使用する情報技術に関する用語プログラム言語などという、 こうペラペラの紙ありますから、まあ、これ読めば分かるという経験のある人なら読めば分かるというそういうことです。で、新しい CPU が出てきたら、まずレジスターにどんなレジスターがあるかをちゃんと理解しておかなきゃいけなくて、このコメント2っていうのは、GR7 っていう、まあ、8個のレジスターがあります。で、すべてのレジスターは16ビットデータ。16ビットデータです。あと、そのメモリがあるわけですが、メモリは要するに0000番地から、まあ、FF 番地までの、まあ、16ビットあると。16ビット分のアドレスがあります。で、ここが現実のコンピューターと違うんですが、一つのアドレスに、メモリのに格納される データサイズは16ビットです。だからこれは2バイトですね。だから2進数16桁で、まあ、16進数で書けば4桁というそういうものです。で、あとキャッスルコメットの特徴的な書き方ですね。16進数はだいたいシャープで書きます。で、普通は C 言語で 0x とか、C とか Azure では 0x で書くやつですね。それのことです。で、本物の計算機のメモリーっていうのは、格納されるデータサイズは1バイトのやつが多いわけですね。8ビット、1ビット。だけど、キャッスルコメットっていうのは、こう、要するにメモリーに格納されるデータサイズは16ビットになっていると。まあ、そのせいで、プログラムもえらく単純になったりするんです。で、これがまず基礎知識ね。それからレジスターがあったときに、まあこれレジスターですね。あとこうレジスターメモリー間の要するにデータの移動コマンド、データのコピーコマンドですね。で、これ8086なんか知っている人は move で、MOV で終わりなんですが、あとはいろんな書き方するわけですが、キャッスルコメットはちょっとそういうのと違ってて、LD の、例えば、GR1、それで、シャープの、まあ、いや、これ0にしましょうか。0にして、GR2 とやると、GR2 たす0アドレスのにあるデータをまあ、GR1 へというそういう意味です。で、ここの0という数字はいろいろ変えることができて、いろいろ変えることができて、ここはまあ一般にこう N という数に数字に変えることができて、要するにこういうふうに書くと GR2 たす N アドレスにあるデータをまあ GR1 にコピーしなさいというそういう意味になります。だから例えば例として今 GR2 に、何が入っているかというと、こう1100というアドレスが入ってたとしますね。で、今メモリーの、 まあ、こう、バンチ。まあ、こうなってて、で、例えば、こう、1100バンチには、まあ、56F0 がこう入ってたとして、まあ、こんな風になってて、LD のロードですね、GR1 の0の、GR2 がこう実行されたとしたら、まあ、あの GR1 には何が入るかというと、ここにあるデータですね。だから 56F0 という、こういうものがあの入るわけです。で、あの今日やる文字列処理とかの時には、あのこういう、あの今まであんまりあのこう計算ばっかりやってて、あの算術計算ばっかりやってて、こういうメモリーの移動ってあんまりやってませんでしたが、今日はあのフルに使うので、まずこの辺をよく復習しておきますですね。で、この LD はあのロードの、まあ、逆です。で、まあ、だからあの C 言語で言うと GR2 の星、あの GR2+N の星というやつですね。 C 言語で言うとね、それに対応するやつです。だからちょっと C 言語を知っている人向けに言えば、まあ、GR1 にはこう星の GR2+N というこういうのが入るという、まあ、間接アドレッシングですね。こういうのでやってると。で、逆にですね、今度はこれはメモリーからデータ読んでくる方ですが、メモリーに書き込む方はどうするかというと、ストアの、GR1 の、まあ、N の GR2 と、こんな風にやると、GR2 のデータを、 GR1 のデータを、データを、まあ、GR2+N 番地に格納すると、コピーと、そういう意味です。いいですね。で、この ST というのはストア、そういう略、意味の言葉です。で、例えばこの例と同じ状況で、例えばGR1 に、例えばシャープ FF を入れておいて、で GR2 に1100が入ってたとして、でここが0でこの命令が実行されたとしたら、ここの部分というのは、ここの部分というのは、まあ、FF に置き換わるわけですね。で、あの復習しておくと、ロードというのはメモリーからレジスターにコピー、それからストアというのはレジスターからメモリーにコピーと。で、メモリーのコピー命令は、あの、コメント2は持っていません。よろしいですね。で、あとですね、LD は、ここにあの N が入らない形の命令もあって、LD の、例えば GR1、GR2 って、これやったら、これは素直に、GR2 の中身を、まあ、GR1 へコピーという、そういうことね。だからこれはもうメモリー一切見ないわけですね。メモリーは一切見ずに GR2 に入っている内容を GR1 にコピーするという、まあそういう命令です。あと、レジスターに数値を入れたいという場合があって、その場合には、LAD という、まあ、ロードアドレスという命令ですが、例えば GR1 に、FFFF と、まあ、こう書いたりすると、GR1 レジスターに FFFF というデータが入ってくれます。で、まあ、8086のマシン語ですね、まあ、いわゆるペンティアム系のマシン語をしている人にとっては、ロードもストアもロードアドレスも全部 MOV 命令、ムーブ命令で書かれてて、あとその後なんか括弧をつけるだのつけないだので区別しますが、このあのコメット2はこういうふうに3種類あって、もう一回復習すると、メモリーから持ってくるのがロードと、それから まあ、レジスターにロードするという意味でしょうね。でメモリーの方に書き込むのがストアと、だからレジスターにあるものを片付けるという意味かな。それからレジスターレジスター間の移動はロードでやるという、まあ、こういう仕組みになっています。
レジスターの役割というか、ね、種類
の、それ、コメント2はレジスターはほぼ全部同等です。GR0 だけちょっと確か意味が違うのかな、なんかに使えないとかいうのがあって、でも他は全て同等です。だから、やったらレジスターが同等なレジスターがたくさんあるマシンっていうのはリスクマシンとか言って、そういう CPU が流行った頃、今でもまあ使われてるかな、流行った頃ありますけれども、だからむしろそういう設計思想の CPU なんじゃないですかね。さてと、それでですね、あともう一つちょっと注意しておいてほしいのは、例えば add という命令があるとですね、ところでこれロードアドレスって言うけど、別にアドレスじゃなくて、アドレスという名前が紛らわしいんだけれども、別にアドレスじゃなくても何でもとにかく数字を入れればいいという意味で、時々英語が変なんですよね。で例えば add という英語変というのついでに言っておくと、 addL で例えば GR1、GR2 ってやると、これはまあ GR1 に、GR1 たす GR2 をこう入れるんですね。でこの L は仕様書にはこれロジカルって書いてあるんだけど、歩数表現っていうのをやったことあると思いますが、ロジカルっていうのは歩数表現取らずにそのまま生で計算しなさいと。だから数学的に言うと mod 16進の1000で計算した値を計算して GR1 に入れなさいという、単にそういう意味です。でこうロジカルって書くからすごく紛らわしくて、論理的な add だから or でもビットごとにするのかなと思うんです。そんなことないですから、要するに符号を取らないと、歩数表現で符号を取っては一切考えないというそういう意味です。それでロジカルの反対が add a でアリスメティックという意味なんですね。でもう一つね、add でちょっとびっくりするのは、最初仕様書読んでるときになんだこれとか思って仕様書が分かんなかったりするんですが、ですね、add の、こう add の l のさっきと同じ書き方もあるわけ、L の GR2 っていうね。でこれはどういうことをするかというと、 GR1 に対して GR1 足す、まあアドレス GR2 足す N に入ってるデータをこう入れなさいという、こういう意味なんですね。でこれ見たときにですね、初めて見たとき、じゃあ1足すのどうするのってすごい焦ったんですよね。1ってどうやって足すのって。ね。例えば GR1 を1増やしたいときどうするかと。1増やすにはと。ね。で、ここに1って書けないんですよね、実はね。このキャッスルコメントは。で、1増やすにはどうするかというと、メモリーのある領域に1っていうデータを置いといて、でそれをこれで読み出して入れるという、そういうことをしないとダメです。実はなかなか最初びっくりするんですね、命令ないやとか思うんだけど、そんな風にやります。でこれ書かないことも可能なんですね。だから GR1 の1って書いてしまったらですね、1足すんじゃなくて1番地のデータ読んできて、それを GR1 に足し込まれてしまいます。でこれじゃあ不便だって言うんで、こういう命令がちゃんと用意してあって、アセンブラの方にはですね、 GR1 のイコール1って書くんですね。これはだからキャッスルだけの受け付けるアセンブラの方の命令です。アセンブラの方の命令だから、実際これ機械語のコードにどう変わるかというと、あるどっかのメモリー領域に1というデータが書かれて、でここはそのアドレスに置き換わって、機械語に変わります。でだからアセンブラーの方の簡略記法ね、1だこれ効果イコール1って書けば1書くことになるわけです。いいですか。でこの辺でだいたい復習 復習を大体終わってですね、実際そのプログラムの方に移りましょう。今日の本日のプログラムの方に、ちょっとこうビデオは回しっぱなしでいいですが、ちょっと写真を撮っておいて、便利なんですよね。早く見たい人にとってはちょっと前横見るよ。この写真を見ればすぐ終わってしまうし、じっくり見た人には さてと、それで本日のプログラムに移りましょう。で、今からの話っていうのはASCII コードについてはよく知っていると仮定して話をします。で、ASCII コードを、いきなりこっちのビデオを見て ASCII コードの方のビデオを先に見てない人はちゃんと ASCII コードの解説をしている方のビデオを見てください。もうそれはあるんですそれで、プリントのプログラム CHA1 というやつを見てみましょう。で、これはですね、画面になんて出力するのかな、AB って画面に AB って出力するんですね。出力です。それで、一応予備知識として知っておかなきゃいけないのは A の ASCII コードは、#0041 と、普通C とか慣れてると41なんですね。それから B の ASCII コードは0042というこの ASCII コードです。一応私ちゃんと覚えてますから、こういう基本的な ASCII コードを覚えてるのが常識ですね。で、プログラム実際見てみましょう。まず、これキャッスルのプログラムですが、必ずスタート命令から始まらないといけないです。で、ここは何でもいいから適当なもん書けばいいんですね。名前で、まず LAD ロードアドレスの、GR1 に、STR という、こういうことをやります。これはアセンブラが後で適当に決めるデータ領域の、ラベルです。で、これ実際本当はマシン語の方を見れば、機械語の方を見ればわかるんですが、ここには、実習で使っている処理系では、#0041 になってますね。この ASCII コードと偶然に一致してますけれども、別に ASCII コードとは違いますから、41番地に、データ領域が取られているという、そういう意味です。で、次に、ロードアドレスの GR2。ここに、0041と、だから A の ASCII コードを入れたわけですね。で、ストアの、GR2、 これを0の GR1 と、だから GR1 番地に、GR1 に入っている番地に、41でデータを格納したわけです。で、増やしますね。addL の、GR2 を、1増やすと。それから、addL の GR1 を、1増やすと。で、ここまでいったところで、ストアすることの、片付けることのですね、また同じことをやります、さっきと。GR2 に入ってるデータを、GR1 番地に格納しなさいと。いいですね。で、アウトの、ストゥルの、エントリー。で、これはシステムコールみたいなもんで、画面に出力しなさいという命令です。 で、終了したので、リターンと。で、作るという領域は、DS の5と。で、len というデータは、DC の、2という。こういうふうになっています。で、今復習してたやつで、大体、内容はもう分かったと思いますが、説明しておくと、ここはメモリ、まあ、多分データストレージの略かな。まあ、データを格納するやつですね。で、これはまあ、コンスタントという意味でしょう。だから、len というやつは単にこれは2ですよという。うん、意味です。で、メモリーの図を書くとですね、まあ、ここにこう、こっちに番地を書いて、で、こう、内容をこう書くわけですね。そうすると、まあ、最初のこの辺は、全部こう、プログラムが入ってるわけです。まあ、マシン語に変換されたプログラムなんですね。プログラムが入ってるわけです。で、これ実行してるあの dcastle2 っていう処理系だと、ちょうど0041 ASCII コードと同じのが紛らわしいですね。ここからですね、5倍、5個分、バイトじゃないですよね。5ワード分。42434445っていう。0045ですね。ここがちょうど、スツルというラベルがこうついてるわけですね。スツルというラベルがついています。いいですか。で、ちょっとこれ dcastle2 で41だったから41にしましたけど、こう紛らわしいからやめましょうね、41ってね。例えば、これも51くらいにしましょう。51にしておきましょう。すごく紛らわしいから。で、まあ、処理系でこういろいろ変わるんですけれども、まあ、ここは、実は51。で、ここがどんな数かは、これがこう、マシン語に変換されると全部数字に変わりますから、ここのプログラムの内容の方を見れば、実際わかります。で、まあ、ちょっと紛らわしいんで、ここ51に変えましょうね。で、ここもともとだから、例えば十分安全な場所を取って、ここ実際数字化書くといいんですが、この out という命令はラベルじゃないとね、生で数字書いたら受け付けてくれないんですよ、実は残念ながら。だから、まあ、こういうふうになります。で、マシン語でまあ、こういうふうに書けば、こう5ワード分の12345という、5ワード分の領域をまあ、確保しますという、こういう意味なんですね。5ワード分の領域を確保します。こういう意味です。で、実際ちょっと、コメント2になったつもりでやってみましょう。で、ロードアドレスの GR1 で、まず GR1 には0051が入るわけですね。で、次、ロードアドレスの GR2 で、アドレスじゃないけど、その文字データの41というデータがこう入ってくるわけです。で、ストアの GR2 の GR1 だから、今 GR1 には0051番地が0051が入ってるわけですね。だから GR2 のデータを、0051番地に書き込むので、ここには、0041がこう入ります。ね。で、addL 2つ同じのやって、GR1 も GR2 も増えます。だから、ここに GR1、GR2 書いた方がいいかもしれないけど、まあ覚えてますよね。GR1 の方は今度51になってるわけですね。ここを指してると思います。51になってるわけです。で、GR2 の方は0042になってるわけですね。だから、コストはすると0042になるというわけです。いいですか。
そこの番数
の52。あ、5253ですね。失礼いたしました。52535455ですね。で、最後にアウトって呼ばれると、ここから、ストゥルから始まって、で、2バイトですね。だからこの2つを、まあ、出力するということで、 あの画面には4142って出るわけじゃなくて、これが ASCII コードと解釈されて A、B というものが画面に出てくるという、まあ、こういう仕組みになってます。よろしいですか。で問題として、AB じゃなくて小文字の AB と出すにはどうすればいいでしょうとかクイズで書いてありますが、それは簡単で、単にここの部分を小文字の AB の ASCII コードは61なんで、ここをシャープ0061に変えればいいわけです。これがまあ小文字 A の ASCII コードですね。これも覚えておきましょう。というわけで、まず文字列処理の基本の第1段階終わりと。で、レポート問題では要するに16進数を10進数に変換して画面表示しなさいというのがレポート問題なんですね。だからまあそれができるようになるくらい頑張ると。でですね、ここは今 DS5 とかやりましたけれども、これは実はですね、こういう技もできるんですね。ここに書いてあるキャニーンなんですが、一応初期化しておくわけですね。AA のスタートですね。それでロードアドレスの GR1 をまあ SS です。それで、add L の GR1、これ GR1 を4も増やすわけですね。4増やす。で、ロードアドレスの、GR2に0031です。で、0031って何だったかっていうと、これは、1という文字の ASCII コードです。1という数字じゃなくて、よく間違えるんですが、これは1という文字の ASCII コードですね。0031。それで、ストアの、GR2 に入っているデータを、GR1 番地に格納しなさいと。で、アウトの、SSS で、まあ、LL。で、ここがちょっと、こう、便利な書き方なんですが、SSS というのは、DC のこういうふうに、アンスイコール、あと空白を1234567889、こうか。で、LL というのは DC の9と。で、どとこうしとくわけですね。そうすると、これもまあ、アセンブラ言語の仕様ですけれども、メモリーの図を書くと、まあ、こっちの方をバンチにしてですね。で、まあ、SSS って何番地か知れませんが、まあ、SSS から始まってですね。まあ、こう、9個。9ワードですね。1、2、3、4、5、6。まあ、点点点といって、こう。キーワード、場所が確保されるわけです。で、DC って書いて、こういうふうに書いておくと、まず A の ASCII コードですね。A の ASCII コードだから、0041ですか。で、N 覚えてないな。N はいくつですかね。S も覚えてないな。これ、N の ASCII コード、S の ASCII コードですね。それから、イコールの ASCII コードも私覚えてないですね。これはまあ A ですね。ここはアンスイコールという。で、ここにこう空白書いておくと、空白の ASCII コードは覚えてて、0020です。いいですか。計算機で扱うときには空白は何もないわけじゃなくて、空白という文字ですから、何もないという文字ですから、ちゃんと空白にも ASCII コードが割り当てられてます。で、これが1、2、3、4、5個書いてるわけですね。20が。 20。で、メモリーはだいたいこんな風な様子になってます。いいですか。で、今から、説明しますね。こういうところは写真だとよくわからないんですが、ロードアドレスの GR1 の SSS ってやると、ここの番地が、例えば仮想的に、シャープの、10F0 とか、こんな風になったとすると、GR1 が、10F0 になるわけですね。で、addL の GR1 の4でですね、4増えるわけです。だから、1、2、3、4。だから、ここを指すようになるわけですね。ここ。GR2 というのはちょうどここを指すようになるわけです。で、ストアの GR1 ですね。で、GR2 に00311の ASCII コードを入れてやって、で、ストアの GR2 の 0GR1 だから、GR1 ですね。GR1 の、アドレス GR1 のところにデータ書き込みに行くわけです。そうすると、ここの部分が、31という ASCII コードに変わるわけで、ここが31に変わるわけですね。31に変わる。で、その後、アウトの SSSLL ってやると、ちょうどここから、キーワード分が画面に出力されるわけで、結局画面には、アンスイコール1。で、こう見えない空白が、こう、いくつだ ?1、2、5個あったわけだから、今度4個、4個入って、画面にこれが出る。こういう仕組みになってます。で、もともとは DS で確保しておいて、そこにこういうふうなアンスイコールという名の ASCII コードをどんどんストアしていってもいいんですが、それ結構書くのめんどくさいですから、こんなふうな方法でやることもできると。でこれはイコールなんとかと同じようなそのアセンブラの便利な機能というやつですね。さてと、これで大体半分終わりで、じゃあ最後に、10進5桁でちゃんと出力するというプログラムをやりましょう。ちょっとレポート問題の回答をビデオでちゃんと説明するという、だから見た人はちゃんとできるという非常に親切な。C 言語とか他のマシン語の知識持ってる人はこれだけ聞けばキャッスルって分かっちゃうでしょ。情報処理技術者試験もね、キャッスルの命令は、なんというか、とつきにくいんだけど、一旦覚えれば結構楽勝でね。でも、そうか、これをさっとすぐ分かる人ってね、C もちゃんとよく分かってるから、C で解いてもいいんでしょうが、でも、もう本当キャッスルは、過去を見るとほぼワンパターンの出題なんでね。例えば掛け算しなさいとかね、掛け算命令ないんですよ。だから掛け算のプログラム書きなさいだとか、あとは多分この今からやる十進数で出力しなさいってもよく出るようなタイプの問題じゃないかな。で、問題はですね、十進、4桁、6、5桁か。5桁で出力と。なんかプログラムに埋め込まれた16進数を10進5桁で出力します。で、なんで5桁かというと、だから FFFF っていう16進4桁の数で10進に直すとだいたい6万いくつですよね。で、6万いくつだから全部で5桁ですよね。というわけで5桁決め打ちにします。で、桁数を10にしようとすると結構プログラムがややこしくなりますので、決め打ちにします。決め打ちにしてます。いいですね。それでですね、 まあ、裏のプログラム見てもらえば分かるんですけれども、まずですね、まあ、最初の方のスタートからの部分は一応なんというか各レジスタの初期化なんで、ここをまず見ましょうか。このループは何をしているかと、 ST の GR2 の GR6 それで addL の GR6 を1増やせと、それから addL の GR1 を1増やせと、で JPL の LZ、まあ、このループは何をしているかというのを考えますね。でこれはジャンプオンプラスです。プラスだから一つ前の演算で、要するにサインフラグが立ちますが、サインがチェックされるんだけど、そのサインフラグがプラスならば、まあ、ジャンプするというやつです。あら、なんか違うね。これサブ A だね。サブ A ですね。ロジカルだとサインフラグ立たないもんね。サブ A、 この A はアリスメティックなので符号付きで考えます。でまたメモリの図を書いてやると、バンチで真ん中にメモリの図を書いておくとですね、まあ、見れば分かるように、GR6 というのは SSS というラベルがこうついています。まあ、SSS というラベルがついています。でそこから、GR1 に5だから、まあ、5個分ですね。12345と、だから例えばこれが、1000だったとしたら、まあ、1001、1002番地、1003番地、1004番地といいですね。でまた繰り返しになりますが、もし実際のプログラムで、この SSS が何番地に割り当てられているか 見るためには、この間の試験問題にあるように、マシン語になったソースを見て、その数字の列の中でここがどうなっているかなと見ればすぐ分かります。で、GR6 というのはだからちょうどここになってるわけですね。GR6 は1000パンチになってるわけです。それで、GR2 というのは今何が入ってるかというとスペースなんですね。これは何が入ってるかというと0020だからこれ空白です。空白文字ですね。空白文字が入っているわけです。でこのループに入っていくとどうなるかというと、まず、GR2 に入って GR2 のデータを、0GR6 に入れるというわけで、ここには、0020が入ります。で1減らすか。で GR1 には最初5が入ってるわけですね。ここには5が入ってるわけです。で1減らしてこれ4になりますが、まだプラスなんで、次のループが実行されてまた20が入ると。で同じくてってって0020が入ると。で0020が入ると。で5個目ですね、0020と。でこれ書いた時点で、GR1 は0になりますから、ちょっと待ってね、これ書いた時に GR1 は5ですよね。54321で次0になったらこのジャンプしませんから、このループを抜けるという、そ そういうことです。だから SSS から始まるこの要するにこれ5桁で出力するためのこの5桁の領域をあのまず空白で埋めてるわけです。いいですね。で次次に移りましょう。まずこういうふうにきれいに200にしたと。だプログラムもっと短くしようと思ったらこれ DC 使う手もありますね。ここの部分ループさせずにあの DC で空白を最初から入れておく手はあります。で次に、AA から始まるところはここはまあ順番に割り算していってやるという部分なんですが、GR1 に受信数にしたいデータが今入ってるんですね。でこの配ったプリントの例では GR1 が 7FFF になってます。いいですね。だから、まあ、プログラムに埋め込まれた16進数を受信5桁なんだけど、それはあの GR1 に入れてあります。一番最初ね、プログラムの初っ端、プリント見てもらうと、プログラムの初っ端に、ロードアドレスの GR1 に、シャープ 7FFF って入ってますから、あのこれでまあ初期化してあるわけです。で、それを まず GR3 にコピーしておきます。で、次に、ロードの、GR2 にこれイコール記号が使えるんですよね。ロードアドレスしてもよかったんだけどちょっと気分でこっちで書いてます。だからこれロードアドレスの GR2 の 000A でもいいですけどね。でこれ受信数の10です。10、まあ受信数の10ですね。で、そこ、次に、コールの div。で、この div というやつは、あの、前回の講義でというか、実際は明日の講義なんだけど、ビデオを見てる人にとっては前回の講義でやるやつで、gr、要するに、gr1 割る、gr2 を計算して、小を、GR3 それから余りを、GR4 に入れるという、まあそういうあのサブプログラムです。あのサブルーチンですね。いいですか。でこれを読むと、で読んで帰ってきたら余りが入ってるはずで、add l のGR4 に、0030をします。いいですか。そうするとですね、これは、どういうことをやっているかと言いますと、ここに説明を書いておくと、もしこう GR4 が0なら、0なら、まあ、GR4 には、0030が入るわけですね。これはで文字0の ASCII コードです。でもし GR4 がこれ1なら、GR4 には0031が入ります。でさっきやったようにこれは1の ASCII コード。で、点点点と来て、余りは9までしかないんですけれども、GR4 がもし9なら、GR4 というのは、シャープ0039で、これ ASCII コード表を見てもらえばわかるように、9の ASCII コードです。よろしいですか。だから GR4 には、あの、余りを ASCII コードの文字に変えたやつが入ってるわけですね。で、この GR4 というのをストアしなさいと。ストアの GR4 というのを、どこに入れるんだ、GR6 に入れると。 GR6 で GR6 って何が入ってたんだっけ、
フォーディブの次に、なんか G サブエルが受けて
あサブエルね、サブエル、そうか GR6 のイコール1というこういうやつですね。あそれで、こっちにこう戻るとですね GR6 というのは1ずつ増えてたわけです。いいですか。で、だから今 GR6 はこのループ抜けた時点で1005にいるわけですね。1005にいるわけです。いいですね。でここで GR6 減らしてるから、今度は GR6 は、これ書き込む時点で GR6 には何入ってるかというとこれは1004が入ってるわけですね。いいですか。1004が入ってる。で、だからここに、だからここの部分が書き換えられて、要するに余りの ASCII コードが、10で割った余りの ASCII コードが入ってるわけですね。まず、ここにこう入るわけです。いいですね。で、コンペアアリスメティック。CPA の GR3 はまあ0かと。だからこれコンペアですね。比較。コンペア。アリスメティックで、まあ符号付きで。で、さっきと同じでジャンプオンプラスで、0じゃなかったらまあ AA に行きなさいというわけですね。で、AA に飛んでいくわけです。だからあまりが0じゃなかったらまだなんかやらなきゃいけないわけですね。で、同じことを繰り返すわけですね。で、同じことを繰り返すわけで、GR3 小ですね。今度小をまた10で割って、10で割って、余りを計算すると。で、今度、やっぱり GR6 が1減ってますから、今度は GR6、ここを指すわけですね。ここを指すわけ。ここね。ここを指すわけですね。で、ここに、また、ここが書き換えられて、次のその余りの ASCII コードが出てくると。いいですか。で、これを繰り返せばいいわけです。で、6桁ですから、順番にこう下から、下の桁からこう出てくると。で、これでちょっと分かりにくいといけないんで、例えば、7FFF はデカすぎるんでですね、例えば GR1 に、例えば21が入ってたとしますね。ちょっと何してるか分からなくなるんですが。で、21が入ってたとすると、まあ、GR さんには、まず最初にこれ21が入るわけですね。で、これ割り算、失礼。ロードだから、あれなんか、GR1、GR さん、あれロードだからこれ逆向きだよね。GR3 に、失礼。GR3 にまあ最初これが入ってたんだよね。でそれがここ GR1 に入ったと。だから GR3 に21が入ってて、GR1 に21が入ると。で、これで割り算やるとですね、小は、まあ div を、div をやるわけです。そうすると小は、これ21を10で割ると、小は2ですよね。それから余りは1です。余り1ね。いいですか。で、ということで、これ回るとちょうどこの余りの ASCII コードに当たる部分は、ここには、1の ASCII コードが入るわけで、要するに、まあ、この辺にもう一回メモリの図を書きましょうか。こんなになっててですね、1004。0102と。まあ、こんな風になってるわけですね。1001。1007と。まあ、こうなってるわけですね。で、ここには、だから何が入るかって1の ASCII コードなんで、シャープ0031がこう入るわけです。いいですね。で、これループ戻ってですね、今度は、GR1 に2が入って、それでもちろん GR2 には、10が入ってるわけです。10。で、これでまた div するわけですね。div する。そうすると、 小は今度は0、それで余りが2になりますですよね。で、今度は2の2を2に、30を足してやるんで32が入るわけですね。で、GR6 は1減ってるのでちょうどここになるわけです。で、ここがだから0032がこう入るわけですね。だからまあ文字に直してやるとここは1だしここは2になってる。いいですね。で、小が0なんでプログラムを抜けてしまうと。で、抜けてしまって最後のアウト命令が実行されて、アウト、ここは全部空白コードがもともと入ってますからね。20。で、画面にはこう空白はこうこんな風に出る。何も見えないので、まあ、雰囲気は出ないですが、まあ21と出て、ちゃんと答えの21が画面に出ます。こういう仕組みになってます。よろしいでしょうか。で、レポートに出すには、まあ、このプログラムをちょっと変えた方がよくて、より短くするとかですね、あとここ空白じゃなくてここ00021にするにはどうすればいいでしょうとかね、こうなんか空白じゃなくて21と、なんかこう書類を書くときも21って書かずに、なんか思わずこう0021と書いたりね、こんなんなんて職業病ですよね。なんかね、16進4桁みたいじゃないと気に入らないとかですね、というわけです。いいですか。で、以上でレポート問題の解説が終わって、まあこのプログラムをちょっと変えるなり改良するなりして、レポートを出してください、はい、じゃあ以上で終了。
サブルーチの説明は、いいわけですか、リブ。